恵み深い天の父なる神様、2017年も12月を迎え、そしてイエス様のお誕生日を待ち望むアドベントの季節に入りました。今日私たちは自分の心を見つめるだけでなく、また他の人を観察するのでもなく、イエス様を見つめて、ここから素晴らしい2017年の12月のクリスマスの季節をスタートできるように、一人一人を祝福し、健康を祝福し、ご家族を祝福し、この1週間の歩みを祝福してください。悩みを持って抱えてこられた方には、イエス様が希望の光を照らしてくださって、これが道だから、この道を歩みなさいと教え諭してください。また、体調が悪くて病の中にある、特に姉妹方、今日も神様が祝福してくださって、その病を祝福の泉に変えてくださるようにお願いします。モニカ先生のドイツでの滞在も素晴らしい時となりますように。今日の午後の1年前から開かれた小高チャペルでのコンサート、初めてたくさんチラシを入れましたので、素晴らしい出会いが与えられるように祝福してください。昨日この教会に集われたたくさんの方々にも、神様の引き続きのお導きをお願いします。全国に散らされてネットを通じて礼拝している兄弟姉妹にも等しく望んでください。明日の朝は22名出発しますので、行く道帰りの道をお守りくださって、オッケルト先生に心からの感謝を申し伝え、またモニカ先生とも向こうでお会いし、教会を代表する形で素晴らしいひとときの派遣旅行となりますようによろしくお願いします。これからの御言葉の時もお委ねし、皆様のお祈りに合わせ、イエス様のお名前でお捧げします。アーメン。アドベントはラテン語だそうで、待つという意味で、クリスマスを待つ、だから降りてくるって降臨、そして待つって書いて待降節、順序逆になりました。待つ、降りてくる季節、冬の季節なんですが、待降節で、まあクリスマス、今日は光の歌詞を取り上げたので、光のページェントとタイトルをつけました。私はこのイルミネーション印象深いのは、一つは今日午後に私行く予定ですが、小高の町はイルミネーションがちょっと売りのところもあったんです。公園がすごく綺麗なんですね、あのイルミネーション。もう一つは、私富岡町夜の森ってとこ住んでいたので、桜の季節にライトアップする光がすごく印象的です。そして突然今年ランクインしたのが、この教会の夜のイルミネーションなんですね。しかしクリスマスはどこのスーパーでもいろんな会社でもイルミネーションつけたりしますが、悪くないかなと私思ってるんです。このイルミネーション光というのは、何かワクワクするし希望を表現するので、クリスマスは良いニュースですから。皆さん、先週何か良いニュースありましたか？私はありました。メモをしなくてもいいんですが、してもいいですよ。私が病院に行って、指先で血管年齢を1年ぶりで測りましょうって言われたら、なんとですよ、36歳です。36歳ってメモしてもいいです、したい方は。もう一ついいニュースがあったんです。血液検査をしたら何の問題もないと言われたんです。私ちょっとドキドキしていったんですね。食べたいもの食べてるもんだから、サプリメントも飲んでるんですが、サプリメント飲んで食べたいだけ食べるのは邪道じゃないかと思ってるんですが、ちょっとドキドキしていったら、全ての値が正常で何の問題もないです。これは私の心を明るくする良い2つのニュースでした。しかし皆さん、クリスマスは素晴らしいニュースですよ。素晴らしいニュースだ、ニュースの季節が来たと表すのに、光はふさわしいと思います。今回はヨハネの福音書を通し学びますが、次の要点を出していただくと、今日の箇所から主にこんな 要点でお話をします。クリスマスは何ですかと言ったら、命の光のお祝いです。まあ、命ってあっちでも赤ちゃん生まれ、私は3月生まれ、いろんな命がありますが、イエス・キリストの命は光ですよって、もうまばゆいばかりの、これはヨハネという人が書いたので、すごく変わったクリスマスの書き方なんです。他の人は羊飼いが来たとか博士が来たとか、この全部書かないでですよ。ヨハネっていうのはキリストの12人の中で一番若い元漁師でしたから、長生きしたんです。最後は殉教して死んだと伝えられるんです。もう長生きしたんです。ちょっと哲学者風です。私に言わせると彼の書き方は一風変わってます。長年ずっと二礼半で育んで思い巡らして、とどのつまりイエス・キリストが来られたということは何だったのかということを光であったと書いたんですね。確信して書いたんです、晩年に。後で説明しますね。じゃあこの命の光はどんな世界に来ましたかって、楽園に来たんじゃないんです。神様が作られたこの世界はことごとく素晴らしかったはずなのに、まあ、人間が汚したっていうと俗な言い方ですが、もう暗闇が支配する。暗闇って覆うという言葉から来たので、だからテントとか天幕とかって言葉に流れていくようですけども、つまり目が覆われていると汚いものがあっても見えないから踏んづけてしまうし、自分がどれほど醜い心で生きているかということも目が覆われていると見えないんですよ。その暗闇に光が来れば、私は今朝家中の、カーテンを、まあ、普通は開けるんですが、ちょっと日曜日忙しかったんですけど、まあ、普通は開けるんですね。光が入るとカーテンで締め切られて家の中がパーッと明るくなりますよ。私ぐらい年齢になるとなかなか小さいし薄くなったか見えないです。しかし光を当てるとより見えるようになるんですよ。光は闇を照らすんです。まあ、世界にも日本にも、もういつの時代もどこの人でも人は変わらないんです。で、日本の国内世界だけでなく心まで照らされますから、そうすると自分にしかわからない自分の嫌な心、もう消え去りたいような心、醜い心で、他の人を観察する必要がないです。クリスマスが来ると自分の闇が照らされるんです。なので3番目、じゃあどうするかということです。ヨハネは書いたんです。拒絶か、それか受け入れるか。まあ、私たちはクリスマスは受け入れることによって祝福が来るんですよ。拒絶してあんまりいいことはないんです。なので最後にどうしますかということなんです。さあ、長い話になりました。じゃあ今日の箇所出していただきましょう。ご一緒に、一風変わったヨハネのクリスマスの書き方、なんか哲学者っぽいような一章の四節読みましょう。はい、この方に命があった、この命は人の光であった。先ほど説明しましたが、赤ちゃんはいつでも生まれますよ。しかしこの赤ちゃんの誕生は、この命は普通ではなかったんですね。私たちは生まれては老いて果てていく命ですが、イエス・キリストはそういう命ではなかった。まあ、いずれ説明するので今日はしませんが、イエス・キリストは言葉であって、神と共にあって、彼は神であって、それがこの世界に来られた、生まれたのがクリスマスなんだというので、私たちの命とは全然違うんです。ところでヨハネが焦点を当てて書いたのは、そのお方の説明、これは一言で言うとクリスマスのページェントじゃないけど光だった、あのお方は光だったというんです。じゃあ皆さん、どうしてこういうこと書いたかなって私なりに思い巡らすと、一丸を出していただきましょう。せっかくクリスマスだから、ヨハネがカットした一場面を、これは羊を予番していた野原のベツレヘムの羊飼いたちが突然天から天使が現れて、そして今日ダビデの町で救い主がお生まれになったって、突然天の軍勢が現れて、今日の賛美も素晴らしかったですが、天の軍勢の賛美のおそらくまばゆい光のような風景だったと思います。なんか先週はどこかで火の玉みたいな隕石が燃えたのが落ちて、九州でも北海道でもいろんなところで見えたなんてニュースでやっていましたけれども、もう天から突然やってきたですよ。さあ、こんなクリスマスのイメージを一言で言うと、光だったのだあの方はと書いたかなと。で、私と皆さんで交互に読みましょう。私から読みますね。ルカ2章8節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。 御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ご一緒に、糸高きところに栄光が、神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように、天から天使が栄光が、そして天の軍勢の素晴らしい賛美なので、ヨハネはこれは見てないんです。ヨハネはしかしこれは聞いて知ってたんです。それを一言でまとめると、もう最初から登場そのものからキリストは光だったんじゃないかって。次2丸を出していただくと、ヨハネは直接イエス様からこんなお説教を聞いていました。世の光ってラジオ放送にもなっているタイトルなので有名ですね。ご一緒にヨハネ8章に12節読みましょう、はい、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。目の見えない人が目の見えない人を導くとは危ないですが、この世は闇の世界ですが、私は世の光という方が来られたので、キリストの後ろを従っていけば闇の世界を生きていくときに大丈夫だ。ああ、キリストに従うことが大事なんだなってヨハネは思い巡らしながら記録したでしょうか。じゃあ三丸、キリストのお説教だけじゃないんです。こんなことも体験したんです。これはペテロとヨハネとヤコブしかしなかった。キリストがまばゆいばかり輝くような、この世のクリーニングでは出ないような白さってどんな白さだったですかね。イメージしながら2節3節読みましょう、はい、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に広く光る、世のサラシアではとてもできないほどの白さであった。イメージ力の乏しい私は蛍光塗料ぐらいしかイメージできないんですが、この世の白さではない。本当に山の上に登った時にキリストが突然光り輝いて、モーセとエリアが現れて狼狽したペテロなんかはここに記念碑を作りましょう、モニュメントを作りましょうのように、天幕天灯を3つ作りましょう、モーセのため、エリアのため、そしてあなた様のためになんて、わけのわからないことを言ったぐらいだった。お説教も聞いたし見たんです。ヨハネはキリストの光り輝く姿を、で生まれた時から栄光に包まれたキリストは光だったのだと。もっと言いましょうか。最後の4丸出していただきましょう。ヨハネは長生きして老役に伏しながら最後は殉教したパトモス島でと伝えられているんですが、その間に間に見たやがての将来の予言ですよ。そこで見たイエスキリストは神々しい光り輝くお方でした。ヨハネ黙示録1章16節読みましょう、はい、また右手に7つの星を持ち、口からは剣が出ており、顔は手に輝く太陽のようであった。太陽のような強く照り輝くお方であったイエスキリストで、最後に23節も読みましょうか。天の御国には太陽がない、光がない、ランプがない。なぜ？キリストが光だからです。さあ、天の御国におられるキリストは光だというヨハネが将来の天上の幻を見た、記録した箇所を読みましょう、はい、都にはこれを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。皆さん、一貫してヨハネはキリストが生まれた時から、キリストのお説教からも、キリストの目撃した山の上での風景も、しかし将来お会いする天上のキリストも、キリストはとにかく光であった、この命は光であったと。さあ、じゃあこの光である方がクリスマスにお生まれになったということはどの世界に来たんですか、と話を戻しますと、今日の箇所に戻って、 次のヨハネ一章の五節読みましょうか。一章五節、はい。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇の世界に来られたんだ。皆さん、あのカーテン開けると、ブラインド開けると、暗い夜が終わって外の光が家の中照らしますから、いろんなもの見えるようになるんです。神様の目から見たらこの世界どう見えますかって、見えすぎるぐらい見えるんですよ。私はちょっと恥ずかしいです。他の人にわからない自分自身の、自分でもわからない自分自身の暗闇が全部白日のもとにさらされて、誰かこの光の前に立ち寄せる人がいますかって、そんな天使みたいな人は一人もいないんです。私たちはただおろおろ狼狽し、私は罪人ですと、私が世界一罪深い人間ですと懺悔し告白するほかないんですね。神様の目から見たら大体この世界はどう見えるでしょうか。日本は安全だ平和だと言って、まあ、ドイツに行く時も森川先生に話したんです。ドイツはテロとかヨーロッパスペインとかいろんなところであって言ったら、飛行機で事故に遭うより、交通事故で遭うよりもはるかにテロであって亡くなる可能性は断然低いんですよ、なんてちょっと諭されたことがあったんですけれども、しかしじゃあ日本が安全かって言ったら、人を殺してみたいと思ってって十何歳の子が後ろから刺してみたり、どこのこの駅で何人かが通り魔に襲われたり、じゃあ日本が安全かって言ったら、いやそうでもないなって。海外で日本の良いニュースも流れるし、悪いニュースもやっぱり目立つんですね。これは猟奇的な事件だ。普通じゃない。あまりに異常な人がこの民族の中にいたって、自殺したいという女の人を呼んでは殺し、福島県の女子高生だかも殺されてしまったとか、これ普通じゃないと。ほんで家の中に全部置いて、これは常軌を逸してると世界中で報道されて、ちょっと日本はあんまりいいことではなかったかなって。じゃあ日本人だけ特別かって言ったら、そんなことないです。まあ、あのヨーロッパでもアジアでも、スペインでは先週国際ニュース見てたら、ある女性を後ろから行った4人組だから体の大きい男たちが襲って、そしてそのことが明らかになって、これはひどい事件だということで、じゃあこれ白人が恐ろしいかったら、いいえ、アジアでも、あのミャンマーで少数民族が迫害されて世界中で伝えられてますが、その後についてはあまり伝えられてない。その後他の国に逃れた、まあ、15歳とか17歳とか女性たちは、あの次々男性たちのいいようにされて、そして信じられない人生になってしまったっていうニュースが国際報道だと流れているんですが、だから別にミャンマーだけがひどいんじゃなく、どこの国に逃れても、いやー、この世界っていうのは神様の目から見たらどう見えるかな。クリスマスの歌詞を見ると闇の世界に見えますよって。じゃあこれ国際的に日本の国内とかヨーロッパとか、あるいはアジアのあの国どの国ですかって、いやそうじゃないんです。結局それを行っているのは人間ですから、人間の共通項の中に、まあ時限爆弾って言ったら変ですが、事故車っていうと俗な言い方ですが、やっぱり右に曲がる性質のものは普段は体裁整えますが、いざというとやっぱり右に行くんですよ。やっぱりそこに落ちるんですよ。ハンドリングが効かなくなるんですよ。を抱えている罪人である神の目から見たら、人よりいい悪いを別にして罪人であるということは間違いないでしょうって、ある牧師さんと話していたら、いやこの年齢まで来るとって、私よりも20歳ぐらいの先生なんですが、素晴らしい先生なんですが、こうおっしゃったですよ。長生きすればするほど自分の失敗、自分の負の遺産、自分のあれはまずかったなと、もう自分の人生から消しゴムで消し去りたいような、もう良いことも見えてくるけど、悪いことも、一生懸命走ってる時は分かんないけど、私は頑張ってるんだってことで一生懸命なんだけど、後になって振り返ると、まあ、本当に自分は負の遺産も多いなってしみじみ、まあ、傷つくっていうか、深く許してもらわなければいけない存在だなって思うんですよって。これはね、牧師さんに限らないと思います。どんな人でも、男性でも女性でも、ふっとある時目覚めたら、ふっと何かの場面で脈絡もなく、ああ、あの場面消した。あの時の自分は自分でも分からずに本当に傲慢だったと。もし私があの自分を見ていたら、私この人嫌いって言ったような人間だったと。神様の目から見たら、この世界は闇の世界で、イエス・キリストが闇の世界をだから照らす光として来られたんだということをよく考えなさいと。ここで打ち勝たなかったと書かれていますが、文語訳聖書は他の翻訳は悟らなかったと、闇を悟らなかったと。まあ光の世界に来ると見えなかったものが明らかになって、明るさまになって、あ、字が見えた、 あ、埃がついているのが見えたとなるんです。闇は覆ってるんですが、 目から覆いが取り除かれるようにいろんなものが見えてくる。そして闇はこの誠の光に打ち勝つことはなかったんです。さあ9節に飛んで読みましょう。9節、誠の光、はい、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。まあ、携帯電話でも電源が切れたら明かりは消えてしまいますね。イエス・キリストは誠の光だから、そういうことがないんです。完璧に素通しするかのように、透過するかのように、透かして見えるかのように、その時にこの誠の光はどんな暗闇も打ち勝てない。いや、この世の暗闇は本当に悪の勢力はひどくて、この世は何の希望もなく残酷でって言わなくていい。キリストが来た後は光が闇に勝利する時代になった。だからクリスマスをお祝いするんですよ。私先週ちょっとびっくりするニュースを聞いて、関係する人にはこんなこともあるかもってお伝えしたんですね。それは私が今度ドイツに行くわけですが、そもそもドイツに行くのはオッケルト先生が本当に来ないのかってあんまりきつく言うから、ほら行かないわけいかないと思って、最後は殴りかかられるんじゃないかと思ったりしたんですが、まあそういうわけでもないんですけど、オッケルト先生というドイツ人が被災した時、私たち1年間本当に世話をしてくれたつなぎ役の牧師先生がいたんです。実は誰も会ってないんです、私しか。その一肌二肌身肌脱いだ牧師先生にちょっとお電話した時に、実はオッケルト先生が以前お見舞いに行って突然がんが発覚し、ものすごい進行性のがんで、あと余命数ヶ月というはずだったんですね。本当は今年の8月までだったはずです。今8月とっくに超えてますが、恐る恐るドイツに行く前にお電話したら、いやそれがねと、私がんが見当たらないとお医者様に言われてと言うんですね。だってもうこれはあなたは手術も不可能、何の手立てもできない、そしてよくて8月かな、放射線治療しても1ヶ月伸びるか伸びないか、なんかそんな感じだったですかね。だからじゃあもうこのまましょうがないかなと思った時に、実はこれはまだ治験の段階なんだけど、大学病院かなんかですかね、あるものがあるから、これを山中教授が、次のノーベル賞はこの薬を開発しつつあるあの日本人じゃないかと言っている人の治験があるけど、くじ引きで当たって、じゃあやりますということでやって、まあ、もし効果が出るとしたら3ヶ月かなって言われてたら、4ヶ月経ったら、あれこんなこともあるもんだって、もう腰から肩からも全身に転移して真っ白けだったがんが一つも見当たらないっていうことなんですね。それで、まあ、似たような病の教会員の方に、まあ、情報だけ提供しますということで、今こんな薬、何の副作用もなく点滴月1回数時間だけで、そんな牧師さんもいたので一応知らせしますってお伝えしたんですが、もしそんな薬が世界中に誰でも受けることができるようになったなら、まあ、受けなければそれはがんが進行し命はやられますけど、昔肺炎でバタバタ死んだけど今はそんなに死ななくていいように、もう今この点滴さえ手に入れば、それを自分の体に受け入れさえすれば、もうがんはあなたの命を台無しにする脅威の病でも何でもないとなれば、その時から新しい時代が来るんです。もうその時からその前と後では全然人の健康状態命が違うと思います。イエス・キリストは誠の命として、闇を照らす光として、死の恐怖を照らす光として、罪に打ちしがれる私たちを照らす光として、この世に蔓延するさまざまな悪の世界を打ち破る光として、誠の命の光として来られたんですね。そしたら私たちはどうしたらいいんでしょう。このキリストは来られたので拒絶するか受け入れるか、十節を読みましょうか。十節読みましょう、はい、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。これ大変失礼なことだとして書いてるんですね。家主がタダで貸している住人に別に返せっていうわけじゃないけど、私来たよとは入れないとかっていうことはありえない。これ大変失礼な、どれだけの恩義で無償でこの家家具でも全部使っていいよって、ちょっと帰ってきたからじゃあ茶の間に入れてもらえると入れないって、そんなことはありえない。だけど この世界を作られた光である方、命である方、私は道で真理で命だとおっしゃった方がこの世界に来られたのに、この世はこの方を知らなかった。皆さん、今平成が次来年どんな名前になるのか、カレンダーも作れないとかっていろんなニュースがやっていますけども、天皇陛下が来たって言ったらおそらく拒む人いないと思うんです。だって天皇陛下、また美智子殿下はかなりキリスト教の影響を受けたって昔から言われていますけども、いろんなことを飲み込んで、あんなに飲み込んで生きてる人絶対いないと思います。一言も人のことああだこうだと言わず、とにかく悔しいことも、一時は声が出なくなるほどストレスもあったようですが、飲み込んで飲み込んで、もうおそらく誰でも尊敬してるんじゃないですかね。ところで平成となって振り返ると、いや震災が多かったかな、雲仙普賢岳っていう山が噴火してなくなったり、阪神淡路の大震災も私もギュッとしたり、また東日本大震災の都度もうストーブを消して一緒に苦しみを共にしたいとか、天皇陛下は別に関係ないのに、それから被災地に行って体を押して回って一人一人に声をかけたり、いや天皇陛下が来るって言ったら、来たって言ったらみんな出ていくと思いますよ。歓迎すると思いますよ。だってテレビ番組でも有名なタレントがこの町にいきなり来て訪ねたって言ったら、本当って町の人が出てくるんですから。イエス・キリストはこの世界に来られた、もちろんみんながようこそおいでくださいましたと歓迎するのかと思ったら、どうもそうじゃなかった。11節読みましょう。はい、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。簡単に言うと自己中心がいい、自分の思いのまま気ままがいい、余計な口出し欲しくない、自分を誰かに従わせるほど苦しいことはない、自分がいいように王様になって人をしたはべらすほど自分にとって満足させるものはないですが、将来は破滅です。でイエス・キリストはこの闇の世界で闇に手ほどきされるんじゃなく、私に従いなさいと。じゃあこれは良かったって受け入れたかと思ったら、受け入れなかったという悲しい現実が私たちに、ヨハネは、で、あなたもそうしますか、あなたは受け入れますかって。昨日のコンサート、小堀さんのコンサートの、まあ、お証し、いつも同じお証しなんですけどね、まあ、しかし本当に真実な、お母さんが亡くなって、なんで自分だけお母さんがいないかって、ひねくれて屈折しておかしくなかったのに、お父さんが再婚したお母さんが熱心なクリスチャンで、そして教会に確か恐る恐る最初行ったんじゃなかったかと思いますけれども、そしたらなんだか温かくて、そっから惹かれて、私小堀さんに会ったのは多分25年前フランスで最初に会ったんですね。その時は留学生でした。そして小堀さんの奥さんに会ったのはアメリカでした。そしてお祈りしてくださいって言うから、お祈りをして、結婚のためにお祈りして、次に会ったのもまたアメリカで、この夫婦になっていたんですね。そしてだけど小堀さんのお証しはアメリカでもどこでも、フランス語も英語も韓国語もできる人なんです、あの人は。で、語学に堪能な方なんですが、まあ、しかし自分は屈折してそのままズルズルっといって、全然おかしくない状況だった、多感な時期に。だけど教会に誘われて、自分はイエス・キリストを受け入れて、それから自分の人生は救われた、変わったという気の証でした。そしたら家に帰ったら、なんかギデオン教会の冊子プリントがあって、そこの表紙にもちょっと似たような、その高校生はちょっと変わった高校生ですね。日本の仏教の会なんかあまり入ってる高校生いないと思うんです。仏教を形だけじゃなく一生懸命勉強してお経も唱えているような高校生だったようです。お父さんの仕事の転勤でアメリカに行って、アメリカの高校に入ったと。でその時にアメリカ人に誘われて教会行こうって言われて、よしと。アメリカ人はみんな牧師に洗脳されて献金させられているんだから、それを救ってやろうと思って、仏教を教えてやろうと思って教会行ったっていうから、ちょっと変わってる人だかなと思ったんです。まあ、それだけ仏教に打ち込んだっていう自信があったんでしょうね。ところがそこで日本語と英語、最初英語できないから日本語で読んだら、最初開いた箇所がギョッとしたっていうんです。お祈りというのは同じ言葉を異邦人のように繰り返し繰り返し唱えてはいけないと。で自分はお経を同じ言葉をとにかく唱えていたところから始まって、聖書って何が書いてあるのってボロボロになるまで読んだっていうんです。結局結論を言うとアメリカでクリスチャンになり、それどころか今牧師をやってるということだったんですね。普通は私はこんだけこの仏教一生懸命お経をやってんだからと言って拒絶するかも分かりませんが、その人はそこから聖書にぐーっと入っていって受け入れて、最後は今牧師をやっているという証でした。まあ普通は私はいいですってドアを閉めるかもしれませんが、受け入れる人々にとってはやがて学びますが、 これはクリスマスは素晴らしい救いのチャンスであります。まあ、昨日小堀さん夫婦と久しぶりお会いして、ちょっとだけ2階でお茶を飲んでお話ししたんでした。お祈りの課題がありますと、私の大事な人が教会には来ているんだけど、なかなか信じるっていうことを拒否しているので、じゃあお祈りしましょうと言ってお祈りしたんでした。私はふっと父のことを思い出して、うちの父も強い人で、職業軍人で、そして会社をやって、自信家で、健康も普通じゃなくて、しかし癌になった時に、最初の手術の時に、私とカナが病室に行ったら暗い部屋にポツンとしてて、ね、お父さん、私はあなたの息子で本当によくしてもらって感謝してるけど、明日手術だけど、手術は大丈夫だってお医者さん言ってるけど、大丈夫だって言っても実際どうなるか分かんない人もいるんだから、ほとんど脅しですがだから私はお父さんのためにお祈りしたけど、お祈りしていいかって言ったら、いいよって、ほんならいらないという方もいたら、いいよって、お祈りしてって言って、じゃあ私の後に続いてお父さんも一緒にお祈りするかって、お祈りするって言うんですよ。ちょっと私もびっくりしたんです。いつもの父じゃなかったんですね。そして神様イエス・キリストを信じますので、心の扉を開きますとお祈りした後、涙ポロポロ流してる父は後にも先にも一回だけ初めて見ました。うちの家内もあんなお父さん初めて見たって言ってびっくりしたんです。でその話をちょっと小堀さんにしたんでした。時があると思うって。クリスマスは来た時に誰も受け入れなかったけれど、後々に一人一人このオセロゲームのようにひっくり返るように受け入れて、だから私たちも新しい時代に入る、新しい年号のように。皆さん今日は初めて小高の、クリスマス完全クリスマスコンサートですが、相馬までチラシを入れました。小高はいつから始まりましたかって、明らかに節目があります。かつて癌になった病の人がここにノアの箱舟風チャペルを建てましょうと渾身の思いで献金をして土地を捧げて、そして建った栄光のノアの箱舟風教会、今は夜は十字架が暗い被災地に明かりを灯しています。その後津波に襲われて近くで教会がなくなって閉鎖になった5年間6年間、で去年の12月からまた新しい時代ですよ、再びオープンして、そして2年目の今年コンサートが開かれるんです。いや、イエス・キリストが来る前と来る後、それは紀元前か紀元後か。紀元前はビフォアクライストなので BC、 AD は対抗説と同じラテン語で主の年、アヌードミネというそうですが、主が来られてから2017年ですよねと。私たちの心もキリストを受け入れる前とキリストを受け入れてから新しい人生に入るんですね。ご一緒に今日の箇所を読んでお祈りしましょう。それでは1章の4節5節をお読みいたしましょう。はい、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のヨハネの記したクリスマス、それぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。ヨハネの言う通り、神様から見たら、天からこの世界を見下ろしたら、今の時代もいつの時代もこの国も他の国も人の営みがあるところ、罪人が存在するところ、暗闇の世界だな。救いを必要とする光を待ち望むアドベントのような世界であると思うでしょうか。そして一時の線香花火のような光ではなくて、まことの命の光として、赤子として神の一人子イエス・キリストが光の命としてクリスマスにこの世界にお生まれになりました。それは天から落ちてくる火の玉以上の衝撃の出来事でした。なので世界は歴史的なクリスマスの事件の前を紀元前 その後を紀元ごと分けるようになりました。この世界に来られたイエス・キリストを、そこにキリストがおられるということでなく、私たちの心の中に拒絶しないで受容して受け入れたいと思います。今日はアドベント第一週、イエス・キリストを心にお迎えするお祈りをいたしましょう。私が一言ずつお祈りします。私もキリストを誠のクリスマスのお祝いの仕方として、ケーキもツリーもそれも意味のあることだけれど、肝心要のクリスマスはイエス・キリスト様を、暗闇を抱えた私の心にお迎えすることだなと思われた方、同じ言葉で心からご一緒に祈りを捧げましょう。お祈りします。天の父なる神様、クリスマスを感謝します。クリスマスをお祝いします。クリスマスを待ち望みます。心の扉を開きます。この世界に来られたイエス様を光として命としてお迎えします。心の闇を照らし、十字架によって許し、清めてください。光の世界にお招きください。クリスマス感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。